どうも、オレンジです。
ケイジ・コロンボの現代版、ポーカーフェイスが U-NEXT で配信開始しました。古畑任三郎だったら好きな人いるんじゃないでしょうか。おすすめです。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
今年は2025年ということで。
はあ。
まあ、一応終戦から80年経ったと。
そうですね。
いうことでして。まあでもこのね、数え方にもいろいろ疑義があるみたいですよ。ニュース見てると。
まだね、現地に残ってらっしゃった方とかね、いらっしゃったっ
けね。そうそう。あと、そもそも、なんか、もう別な戦争を日本自体がしてたとかね、あと、まあ、沖縄の問題とかもありますから、うん、だから80年と数えることですら、様々考えなくちゃいけないってことも踏まえつつなんですけど、はい、結構いろいろその戦争関連の展示もあったりして、うん、夏休み的なね、時期に、いろいろ行ったんで、ちょっと少しかいつまんでお話ししようと思うんですけど、これでも、行った人いるかしらっていうことで。まあ、さっき言ったその80年で言うと、広島長崎原爆パネル展っていうのに行きまして。
うん、うん、うん。
だからま、広島とかね、長崎で何が起こったかみたいなことは、多分教科書かいろんなもので見てると思うんですけど、それを改めてパネルで並べてて、これなんか国連の展示か何かをそのまま持ってきたみたいなやつなんですけど、そう、僕はちなみに広島とか、あと、修学旅行で長崎行ったりとか、広島住んでたりとかね、なんかしてたので、なんかね、割と身近な感覚ではあったんですけど、やっぱり久々に見ると、やっぱ胸を、まあ、打つと言うと簡単なんですけど、いろいろ思ったりもしましたよね。うん、それからポスターで言うとね、社会を映す動かすポスターってやつで、戦争時に、こういう形で戦争をまあ頑張ろうぜっていうふうなことを盛り上げるメディアが多量にあったわけです。まあもちろんラジオとかね、新聞とかもよく有名ですけど。で、そのいろんなポスターとかが飾ってあって、戦争中こういうふうにして、例えばその我慢しましょうとか、あとなんか、貯金しましょうとかね、それから陸軍に入りましょうとか、そういうふうなことを鼓舞するようなポスター。まあそれはその映画の宣伝とかにもつながってきて、戦争中の映画って、いわゆるその、国威掲揚映画みたいなのがね、あって、有名なのはどなたかだったかな、陸軍っていう映画があって、これ一見国威掲揚映画なんだけど、よくよく見てると、もう反戦映画じゃないのみたいな。つまり、映画を作る監督たちがすごく苦しんで、こんなんでいいのかなと思いながら作ってた時代とかね。あと、手塚さんもなんかも言ってましたけど、やっぱその、当時の表現がすごく嫌だったとかね。だから戦争戻したくないみたいな、そういうことを言ってた話もありますけど、まあそういうポスターみたいなことで、その、当時の空気を知るみたいな展示だとか、あったり、まあいろいろありました。他にもね、インディー映画ばっかりやってる黄金収穫映画祭とかね、それから男女のまあ問題、ジェンダーの問題を広告でどう捉えてきたかっていう私たちは、分かり合えないからこそ展というね展示とか、それから横尾忠則のグッチの中でやってた、うん、グッチのビルの上でやってた展示とか、それからデザインの仮説、仮の説明と仮説、仮の設営の説ですね。デザインの仮説と仮説、うん、広村正明プラスというですね、これ A クワットっていう竹中工務店がやってる美術展でやってた展示に行ったりとか。はい。うん、なんか、オレンジさん的には、あんま知られてない感じみたいな話もありましたけど。
全然知らなかったですね。はい。
うん。まあ、こんなやつに行ってきまして、はい。夏休み満喫しておりましたけども。
うん、
はい。まあね、他の
いいじゃないですか、
聞いてる皆さんも、どちらかに行かれたかと思いますけどね。あんま話す機会ないと思いますけど、うん、ちょっと多分ね、忘れてる人も多いと思うんで、ちょっと思い出してね、復習したり、買ったね、パンフレットとかね、見直す時期が、もうちょっとしたらね、来てもいいのかなと思いますので、振り返っていただいてもいいのかなというふうに思います。
はい。
はい、そんな振り返りラジオ、種ラジです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、 コーナー参りましょう。人間百景。人間らしい風景をご紹介して皆さんと共有するコーナーです。私ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、まあ、何か訴状に乗せてわーわー喋るということでございます。
はいよ、
はい、ということで今回が最終回となります。皆さんありがとうございました。
唐突に、はいはい、
はい、ね、このコーナー一応始めたのが2023年の9月12日だったんですよ。
おー、すごいじゃないですか。もうぴったりな。
そんなに記念日主義の人でしたっけ、オレンジさん。
あーと思って。あ、なるほどねっていう。
そうなんです。はい。はい、なので、まあ、2年間、まあ、12ヶ月、月4本と計算すると96本ということになりますので、はい。今日は追いかけ4本喋ってですね、まあ、100本にしたいなというふうに思います。すげえ、はいはい。
うん、
はい。ということで、では、ちょっと今回はもう、パンパンパンパンと行きましょうかね。はい。では、まず一つ目。
うん。
家に餃子あるとスマホに聞く意地悪娘。家に餃子あるとスマホに聞く意地悪娘。続いて、双子の猫バス帽子。笑ってかけてこけて泣いた。双子の猫バス帽子。笑ってかけてこけて泣いた。三つ目、奥の席でいたと声がした。奥の席でいたと声がした。四つ目、十字路、自転車ぐるりして猫みたいに見た。十字路、自転車ぐるりして猫みたいに見た。はい、
はい、
ということで、
うん、
ちなみにこの自由律俳句化したのがですね2024年の7月13日の回からでして、
はい、あの後からなんですね。それまでは違ったんだ。
そう、最初はね、なんかメモによると、最初カルピスおじさんとか、
はははは、
道端にポテトとか、
うん、
あとのこれは百貨店の前なのかな、看板を見る女子高生の話とか、まあ、そういう感じの話をしてまして、
うん、なるほど、
はい、で、そう、俳句にしたのが、4月か、うん、バス停から3歩下がって秘書の列という、なんか俳句っぽいね。バス停から3歩下がって秘書の列というですね、や
つ。だんだんだんだん俳句化してたんですね。うん。
そう、そこからね。はい。そして、俺さんが戸惑われたということだと思うんですけども。うん、
はい、はい、はい。はい、
で、まぁ、あ、今回ですが、うん、まぁ、あ、ちょっとね、さらっと説明していきましょうかね。
はい、
家に餃子あるとスマホに聞く意地悪娘は、いや、最近やっぱ AI が発展してるじゃないですか。
はい。
だからスマホに、まあ、ジェミニなのかな、チャット GPI なのかな、ちょっと俺にはわからないんだけど、GPT から、うん、すげえ聞いてんの、子供が。
へぇ、子供、ちっちゃい子が。
ちっちゃい子が。
うん、うん。
まあ、お母さんと隣にいて喋ってるんですけど、なんかすごい喋ってるから、何喋ってるのかなと思ったら、スマホに、
うん。
まあ、喋るっていうか、それ聞いてんだね、質問を投げてんだね。
うん、うん。
で、絶対知らんだろうみたいなさ、家に餃子あるみたいなのをさ、で聞いて、まあ、ちょっと答えは私見れないんで、なんか出てるんだと思うけど、ヒーヒーヒーヒーってこう、笑ってるわけ。
あー、なるほど。向こうは嘘つくか、適切に答えられなかったりするわけ。なんかそういうの、なんか冷蔵庫と連携してる AI とかあってもおかしくないかなと思うんで、あるのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないですね。
まあ、おそらく笑ってるってことは、わかりませんって答えるか、うん、お家の冷蔵庫の大きさによるかもしれませんみたいな。まあ、なんかとにかく意地悪なことを AI にやり取りするっていうところで、 なんかつい僕らだとさ、なんか使えるものとか、うん、なんで答えられないんだって怒っちゃうけど、やっぱ子供だからというとちょっとあれなんですけど、なんかそういう風にして AI を遊び道具にしてるっていうのが、すごい楽しそうだなと思って、ずっとキラキラ笑ってたよ。何喋ってんだと思ったけど。まあ、それはやっぱりさ、あのお父さんお母さんにいっぱいいろんな質問する年頃ってあるじゃないですか。そういう風な年頃に、もういい加減にしてちょっと今お母さんお仕事だからみたいなさ、そういう時に、もしかして AI にいっぱい聞くっていうのも意外と面白いのかなとか、もうちょっと思ったりもしましたよね。
はははは
うん、まあまあね、もちろんスキンシップというかね、喋り合いも大事ではあるんですけど、そういう可能性をね、ちょっと見たというところでした。
うん。
はい。そして、双子の猫バス帽子、笑ってこけて泣いた。まあ、これはもうそのままですね。はい。もう本当に、可愛い双子のさ、ちっちゃい子供がさ、わーって走ってたの。頭に、まあ、猫バスを被ってるっていうかな、猫バスになってる感じですけど、可愛いなーって思って見てたの、うんうん、でそうしたらそのうわーそのお母さんとか見てイヒヒヒって笑ってまたわーって走って行ったらコテンってこけてさ、
あらこけるわな、
でもう絵に描いたようにうーんってこう泣くっていうさ、
ああほほえましい
よ、本当にもう本当なんかあの絵本の初心者がそれ書いちゃいそうな感じの風景ではあるんですけど、うん、でもなんか、いや、もうなんか見ちゃうよね、それね。ついついね。
うーん、
あまりのその入りの可愛さと、こけた後の、まあなんていうか、まあそうなるよねっていうさ。で、お母さんの反応も別に特別じゃないんだけど、なんか、ああ、そうだよねっていうか、なんか本当変わらない風景っていうのはこういうやつなんだなと、ちょっと思ったりもしたんですけど。うんうんうん、まあ、ね、オレンジさんというところの微笑ましいが出たと。うん。ここですね。
微笑ましいですわ。
はい。そして、これはオレンジさんピンときたのかな？奥の席でいたっと声がした。どうですか、これ。
奥の席っていうシチュエーションがね、なかなかいろいろ考えられるなと思いましたけどね。はい、電車のところなのか、はい、バスとか、うん、あとはとある空間、教室とか、なんかいろんなことは考えられるなと思って、うん、それぞれにね、想像が違うだろうなと思いましたけどね。う
ん、まあ、これどこでもいいんです、どこでも。
うん
まあ、私が見たのは喫茶店なんですけど、なんかさ、こう、いろいろ物音立てるじゃん、人間って。
はいはい。
コーヒー飲むならこうカップのカチャカチャって音もするし、まあ、スマホ落としたとか、うん、なんかそういう想定はあるんだけど、なんか人のその言葉でいたっていうのが、まあ、時々聞こえるじゃないですか。
はははは。
あんま記憶ないかな。
いたって言ってる人かいるかな、うん、でもあると思います、シチュエーションとして十分に考えようる、う
ん、でそれはね、そんなに痛くないのにいたって言っちゃってるの多分。
あははははは。
もちろんそのなんか、机の角に肘をぶつけたとかもあるかもしれないけど、
うん、
なんか想定してない動きでスマホがちょっと下に下がっちゃったみたいなことで、あいたってなっちゃうとか、なんかショック表現を音に出すっていう人は時々割といるんだと私は思うんですけど、
うんうん、
で、あといたって別に言っても意味ないじゃん。
ああ、そうですね。反応として出ただけであって、そうですね。周囲の人に伝えることも必要はないじゃないですもんね。
そう。極論そうなんだけど、それをいたっていうふうにさ、言うっていうのは、なんか、とても人間っぽいことを、当人も伝えたいわけじゃないのに、なんかこう、別な席の人が感じられるっていうのもあって、俺ももしかしたらいたって、まあ、いたとか、そのなんか意味のないことなんだけど、きっと口に出してることあるんじゃないかなって、ちょっと想像したんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。そして最後が十字路、自転車ぐるり猫みたいに見たということで。
これ一番分からなかったですね。イメージが分からなかったです。はい。
これも、いや、これはだからちょっとレアな状況だとは思うんですけど、普通に私、うん、自転車で走ってたんですね。
はいはい。
で、そしたら、まあ、横から、まあ、自転車でこう、まあ、クロスする形で人がピョッと出てきたわけ。
うんうん。
で、その時に、まあ、その、まあ、どっちがどうってわけでもないけど、 まあ俺が進んでるから向こうの方が、まあちょっと、避けようとしたんだけど、
うん。
なんていうのか、その、自転車がその、まあちょうど重なりそうなとこにいたから、
うん、うん。
で向こうはその、方向転換しようとするわけ。
うん、うん、うん、うん。
で、その時に、なんか俺の方をギュッと見るわけよ。
ほう。
で、ちょっとその、凝視するっていうか、
うん、うん。
何ですかみたいな感じとも言えないんだけど、なんかこう不思議な目で見るっていうか、まあ俺はそれを猫みたいだなとちょっと思ったんですけど。
ほ
ー。で、あんまりないじゃないんだけど、なんかその、うん、何なんだろうね。なんかこう、不思議な感じっていうかさ、まあ逆に言うとあんまり街中で目をそんなに合わせてないところもあるし、まあでも意外とアイコンタクトでやり過ごしてることもあると思うんです。
うんうんうん、うん。
で、多分、オレンさん、記憶にないやつだと思うんだけど、でも、すごく、目で、あ、いいですよ、とか、あ、大丈夫ですよ、あ、ごめんなさい、とかってやってるはずなんだけどさ。
うんうん。
意識から多分、なくなってませんか？
ですね。
うん。私もまあ、そうだと思うんですけど、その十字路で、ギュッて見られたから、まあ、別に、どっちが悪いとかじゃない。ただ、その、どうですみたいな感じで見られたから、うん、どうですかね、うん、まあ大丈夫ですみたいなことを多分俺も言ってないんだけど、やりとりしてるんですけど、
うんうんうんうん、
で、まあその人はこう普通にぐるっと、U ターンして、行かれたんですけど、なんかね、そういうこう、喋ってないんだけど、なんか十字路でなんか喋った気がするというか、まあ、うん、猫と出くわすとね、ちょっとそういうのあるじゃん。喋ってないけど喋った感じするみたいな。
そうですね。喋ってますけどね。僕は喋ってましたよ。はい。
あ、喋ってるとカウントしてるってことね。
うん。いや、まあ喋ってました、喋ってました。うん。
なんか急にそこ行こうじです。まあね、猫飼われてたとかありますけど、うん。はい。というような話でございまして。
うん、
はい。聞いてる方は、何のこっちゃと思う人もいれば、まあちょっと想像いただけた方もいらっしゃったかなと思いますし。はい。うん、まあ、手前勝手なお話ではございましたけども、いろいろ見てきたよっていう話で。はい。これで多分100件。うん、
まあじゃああれですね、アドマチさんにあとは託すってことですかね。
なアドマチ中心主義ですよね、オレンジさん。時々ね。
は
い、
アドマチさんはね、なんとか100系でしたっけ、あれはやってますもんね。
はい、はい、そうですね。じゃあ、うん、次週からはあれですね、人間美人を紹介する美人。
いやーちゃん、ちんちゃん、なんとかコレクションですよね。
そうそう。だだだだだだ、あれ美人って言ったらいけないのかな、笑顔が、
当初から多分そうは言ってなかったと思いますよ。はい。そうね、その街にいる看板、なぜか女性をフォーカスして撮るっていうやつをやってましたね。はい。はい、
まあまあ、ね、そうね。じゃあまあ、うん、精神的にはね、いい笑顔をお伝えしていきたいということで。うん、はい。人間百景は以上です。ありがとうございました。
え、うん、いよ。
はい。では本題参ります。今回は、我が町案内どうしますという話です。
ほう。
はい。まあね、最近ね、うちのね、父母が、
うん。
まあ東海地方に住んでるんで、上京って言い方になるのかな、うん、東京に来ることになりまして。まあ、そうですね。うん。で、東京の町を、まあちょっと案内してほしいみたいな話になるわけですよ。
うん、うん、うん。
そうそう。まあ、泊まったりもするからさ、まあ、結構ゆっくり一日巡れますよ、みたいな話で。
ああ
。じゃあ、どこに行こうかなっていうのを、まあ、すげえ悩んだわけ、
うん。キャパ的には東京なんですね。関東とかじゃなくて、東京、なんとか区でもなく、東京なんですね。
うん。一日だからね。まあ、訪日外国人だったら、
うん、
鎌倉行って。
大阪行って、はい、行ってもいいな、はい。
一日では、大阪、まあまあちょっと、だから、まあその関東っていうと広いからさ、那須塩原とか行くわけにもいかないですから。
うん、そうそうね、日光とか行けますからね。
そう、日光行ってから千葉行ってとかできないんで、うん、まあ東京の中でということなんですけど、でも聞くわけ、一応どこ行きたいかみたいな。
そうね、
そうすると、
ヒアリング。
特にないよ。
ヒントなし
連れて行ってほしい、はいはい、あ、連れて行きたいところに行ってくれればいいし、ベタなところでいいよみたいな、 そういうことを言うんですけど、困るじゃん。
気を使わせないというかね、無理させないってことはね、配慮配慮。
いやだから俺はこれね、その、まあ、結局のところは、一応口頭で浅草行こうとか、
ああいいじゃないですか、東京
とか、ね、お台場行こうとか、そういう話をしたりして、
まあ最近だってね、はいはい、
そうそう、だけど人混みは嫌だみたいなことを言うわけ。
100% ですね。100% 人混みですね、両方。
そうそうそう。だから、また夏だしさ、日差しも暑いしさ、どうしようかなと思って、俺だったら、どうします?どういう論点というか視点で、これ決めていきます？こういう時。
僕、東京まで東京育ちだから、あんまシチュエーション想定しにくいですけど、まあ、遠くから来た友達と考えると、もちろんなんかさっき最初言ってた通り、最初に行きたいところをね、聞いた上で、で、あとはその人の特性、その人がどういうものが好きかっていうものに合わせたものを考えていくかな、ヒントがないのであれば。だからアートとか好きだったらば上野とかいいなとか、古いもの好きだったら、まあ、浅草もいいし、とか。そうですね。それぞれの、ゲームとか好きだったら池袋とかかなとか、なんかそういうのを考えてきますかね。人に合わせて。
何箇所行くとかはどうです？
まあ、一日で回れるのは一箇所がメインじゃないかな。
で、その、回るか、回らないかって選択もあるじゃん。
回らない。
だって、一箇所行って、5分とか10分とか、まあ、30分でもいいや。行って、次行くなら数箇所行けるけど、例えば美術館行くとかになったら。
ああ、なるほどね。
俺今回も一応近代美術館とか提案したんだけど、自分で引っ込めたもんね。
あ、本当ですか。
いや、だって。
時間かかるから。
時間、そう、だからそこに行きたいわけじゃないわけよ。究極。僕らと一緒にこう、なんか家族が会うっていうことが大事だから。
なるほど、なるほど。そこにね、ノイズがね、現代アートで政治的メッセージとかが書かれてるものが出てきちゃったりすると困るもんね。
いやいや、
ね、
困りゃしないんだけど、その話することになるじゃん。だからこの喋る内容も結構大事かなとは思うんですよ。
まあいいじゃないですか、いいじゃないですか。
つまり対象に集中しすぎちゃうと。っていうところ、そう、だからきっとオレンジさんも、まあ、実際そうなったら結構困るんじゃないかと思うんですけど。で、私、まあ、一応、弟がいまして。
ほう。
そう。で、弟と相談して、車で東京巡るっていう。
おー、はは、僕にはない視点だけど、なるほどね。素晴らしい。
まあ、タクシー借りるとかもね、全然あると思うんで、まあ、できないことではないんですけど、車で、なんか周辺を回るっていうことにして。
いいじゃないですか。全部見れるじゃないですか。
そう。まあ、あと夏の暑さ対策だね。これでもま、いいのかなと一応思って。で、一応ま、さ、両親が東京に住んでたこともあるのよ、昔。
へ
ー。だから、ちょっとあそこ住んでたよねみたいなルートとかを通ったりとかすることで、ちょっと楽しめるかなと思って、行くとさ、一応思い出すわけ。あ、ここのほら、こっちの方はないか、何もないのか、何か、あ、やっぱないか、みたいな。そういうことが、ちょっとやりとりとしてはできたりとか。走ってると、あら、なんかお母さん、皇居と見たいわね、みたいなこととか言って、
あらあら、思い出した。
やっぱやりながら思い出すみたいなこととかが。
いいですね。車だとそこら辺フレキシブルにね、変えられるし。
そうそうそうそう。いいね、で、また、街並みみたいなものをちょっと眺めたりとかさ、そういうこともできたりして、で、意外と駐車場とかもね、探せばあったりするので、ベタに、両国でちゃんこを食べるとかね。そういうことをしたりして。
ははは、いいですね。
はい。まあ、いろいろ行けましたね、なんか。だから、車っていうのも、なんか、下から見るだけで退屈かなと思ったんだけど、意外となんか、おしゃべりしながら移動ができるという意味では、それはありなんだなと思って。なんか、いろんな、思い出すこととかもあったりしてね、なんか、まあ、電車は電車でいいんだけど、やっぱ多少疲れるじゃないですか。うちの両親、ね、80とかもなってるんで。
お
これがね、まあ、50、60だったらもうちょっといいのかもしれないんですけど。 そう。まあ、そんな感じでいろいろ巡って、まあ、ちなみに最後はですね、ご覧に行ったことあるのかな、有楽町の駅前に、交通会館ってあるじゃないですか。
はいはい、あります、あります。よく行きますよ。
交通会館の屋上って行ったことある？
ああ、ぐるぐる回るやつ。今回らないのか。回転するやつですね。
あれはね、2020年ぐらいに止まってしまったんですけど、
うんうんうん、
あそこレストランとしてやっているんです
よ。うん。は
っはっは。そう。で、そこにちょっと行ってみました。スカイ、東京会館スカイラウンジってやつかな。
うん、うん、うん。
うん。なんか、生意気なフレンチやってましたけど。
生意気なフレンチ。
うん。いや、なんかね、結構、眺めが良くて。
うん。
もう上から新幹線が、まあ、丸見えって言って、あんま意味があるかわかんないけど。
そうか、そうですね。
そう。
はいはい。
隣のビッグカメラなんかも、上の方から眺められたり。そう、国際フォーラムなんかもちょっと上の方からね、うん、見られる感じで、有楽町の夜景が見えるような場所で、
うんうん、
いや、もう完全にベタがね、できたっていう感じなんですよ。
じゃあスカイツリーとか東京タワーとかには行かなかったんだ。
一応通ったけどね、途中は通ったけど、うんうん、やっぱそこにこう入って登るっていうのを、まあ、高齢の両親と行くには、まあそこまででもないし、ね、時間がとにかくかかるじゃん。並んだりしなきゃいけないから。
うん、うん、うん、うん。
そう。だから、まあ、そういう選択は、まあ、年齢的なこともあって、ちょっとしなかったんですけど、まあ、割と良かったかなと思いまして。そう。まだ人のね、条件によるんですけど、住んでる町案内するときにさ、意外と自分では、そんなとこ行ってもしょうがないじゃんって思いがちだから、どこ行くのかなって時のベタが、うん、結構忘れてんなと思って。
うん、
そう、だから、オレンさん、その、まあ、いろいろ、先方の事情はあると思うんですけど、ベタで、ここは行っておきたいなってあります？いろいろあると思うんですけど。
僕はやっぱ、ゆかりがあるってところで、やっぱ、屋根線っていう、谷中根津千駄木ってエリアがゆかりがあるんで、
はいはいはい、
そこら辺から、ま、上野の流れとかっていうのは、ま、案内する。うん、何人か友達も案内したことありますし、
へ
そうっすね。いいのかな。
そこ歩きですか、うん、やっぱりその、商店街を通って
くみ
たいな。
あそこは歩く街ですね。あそこは、その、裏路地とか含めて歩く街だと思うんで、
うんうん、
そうっすね。そこら辺が、うん、多いかな。
うん、そこあれだ、じゃあちょっと、紹介しながらというか、ここはこうなんだよとか、もともとこれでね、みたいなそういう話も含めたりとか。
そうっすね。しやすい場所かな。あ、まあまあまあ、いろんなとこ行ってますけどね。うん。
あ、そうか。結構じゃあ、オレンジさんは意外と案内してる人なのかもしれないですね。実はね。
そうっすね。数は多くないけど、うん、そうっすね。
うん、なんかでもね、私もこういろんな場所行った時に地元に住んでる人に案内してもらう経験が、まあ何回かあるんですけど、意外とやっぱ面白いっていうか、うん、もちろん 100% のベタを望んでいながらも、うん、その人が知ってる場所、うん、意外と気になってる、その人が気になってる場所とかが聞こえてきた時に結構面白かったりするんで、まあ私の両親とはまた違う視点かもしれませんけど、その人の個人が垣間見える時に、うんベタの中に垣間見えるときにちょっと楽しいみたいなところはあったりするかなと思ったりしていますが、うんうん、はい。皆さんは街案内どうされてますでしょうか、
うん、
はい。そんなところで以上でございます。種ラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いいたします。また番組へのご感想、ご意見などは公式サイトたならじ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
東京会館のコンソメスープ、ダブルコンソメスープ美味しかったっす。お電気さんポリンのポンでした。
タネラジ、また。